話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今年は桜が割と長めにっていうか、はい、遅いですよね、はい、この先ほど週末あたりがまあまあこれが見頃かなっていう感じで、まだしっかりと桜はついてる状況ですよね。
そうですね、うん、でもそのおかげで入学式とか桜がなんとかいけるじゃない、いけるっていうのは見れるじゃないですか。
今ね、入学式がだいたいね、あの1学期始まる直前ぐらいに行われるようになりまして、もうその頃は桜が散っている、まして今もう3月でだいたい桜終わってしまってる場合が多かったんでね、そういう意味では、まあ、昔通りなんかそんな感じ、
入学式に桜があるっていう感じ ね、
うん、それぴったりですもんね。
そうです、そうです。
いや、我々の時はやっぱり入学式に桜っていうのはもう当たり前っていう感じだったんですが、うん、はい、まあ、温暖化もあるんでしょうね、はい、まあ、この先、まあ、桜の方はだんだん散っていく形にはなっていくかと思うんですけどね、うん、
まだもうちょっと楽しめるかな、
うん、そうです ね、でもね、あの桜が散っている散り際っていうのもなんか趣があっていいのかなと思いますよね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、さあ、ということで番組の方を始めてまいりたいと思います。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
視覚障害者の方が映画を見ようと思いますと、はい、当然その画面に映っている、映写されているものは見ることができないということになります、はい、ましてそれが海外の映画であれば今度は字幕というのも、まあ、西村さんは英語がかなり読めるって話せるっていうふうには
どこでそんなこと言えない、
なかったですね、ごめんなさい、
なかったです、あれ字幕見てたらね、はい、まあ、今はもうどちらにしたって見えませんけど、
はいはい、
ちょっと少し見えてる時でも字幕見てたらね、結局映像見られへんっていう感じで、
あ、なるほどね、
どっちかしか見れなかったんで、だからもうそれってすごい疲れるので、もう映画なんてもうここ何年も行ってないです。
見てませんか。
見てないですね。
それをね、うまくこれ皆さんに楽しんでいただこうという、そういう会社があるんですよ。そういうことを開発してある会社があるんですよ。今日ご紹介するのが、パラブラ株式会社というところなんです。パラブラ株式会社。はい、代表のですね、山上翔子さんと今電話がつながっております。はい、山上さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。今ちょっとご紹介させていただきましたが、このパラブラ株式会社というのは、
はい、ありがとうございます。山上です。パラブラは映画、今お話しいただいている映画や演劇などの、はい、文化芸術分野のバリアフリー化やコンサルティングを主な事業としている会社でして、具体的には例えば映画ですと、目の見えない見えづらい方に主に使っていただいている音声ガイドや耳が聞こえない聞こえづらい方が主に使っているバリアフリー字幕ですね、こちらの制作を主な事業としております。
これ何年前ぐらいからやっていらっしゃるんですか。
会社自体は、8年ぐらいになるんですけれども、スタッフたちは私も含めて、それ以前からそのバリアフリー、もともと映画のスタッフなんかが多い会社でして、バリアフリーのことを考えながらやってきてるという意味では、本当ここ10年ぐらいですかね、バリアフリーが進んできたというところ。
山上さんは代表でいらっしゃるんですけれども、はい、山上さんご自身が、こういう、いわゆる障害をお持ちの方に映画をっていうところになってきたお気持ちというのは、どっからこういう会社を立ち上げようと思われたんですか。
そうですね、もちろん私一人でやってるわけではないんですけれども、はい、もともとどちらかというとその福祉の分野というよりは、私の、家族が両親が映画の仕事をずっとやっていたこともありまして、はい、 映画の側といいますか、あの作品をやっぱり映画や演劇がすごく好きで、まあ、それを自分たちがまあ普通に見ているっていう時に、あの対象となるそのお客様がまあ、どうしてもいろいろ知っていくと限定されていくっていうことに、まあ、むしろ違和感があってっていうところで、はい、あのまあ文化芸術こそ本当に、広くこう開かれていくべきものだろうなというふうに思いますので、うん、まあ、そこに対してその字幕や音声ガイドっていうものがまあついていくことで本当に見れる方がの幅が広がっていくっていうところをあの目指して、お客様を増やしていくっていうことをこう目指してあのやっていきたいなということで、あのやっぱりボランティアとかあの現在もそういうところで支えられているところは多いんですけれども、あのいわゆる洋画につく翻訳字幕とか吹き替え版のような形で、やっぱり作品側が当たり前にこう準備していくものにあのしていかなくては、まあ本当にスタンダードになっていかないなというふうに思いまして、あの株式会社としてあのきちんとこうプロの制作者を育てていってっていうところを始めていった経緯があります、
まあ、だから山上さんからすれば、はい、みんなにこう映画を楽しんでほしいと、障害関係なくとにかく映画っていうのは楽しいんだと、それを皆さんと共有してほしいというそういうお気持ちって考えたらいいんでしょうか。
そうですね、うん、はい、
なるほどね。だからまあ映画の方から皆さんにという福祉っていうか、その障害というよりもそれを映画をもう本当に皆さんに楽しんでほしいというこういう気持ちがから、まあ、生まれてきたというふうに思うわけなんですが、さあ実際のところこれ視覚障害者の方が映画を楽しめるようにということなんですが、どのようにして楽しむことができるんでしょうか。
はい、そうですね、視覚障害の方にはあの音声ガイドというものを、はい、使っていただいているんですけれども、
その音声ガイドというのはどういうものなんですか。は
い、見えている人と同じようにあの、その作品をあの楽しめるようにっていうことを意識して作っていまして、
はい、
まあ、皆さんそのもちろん映画館に音声ガイドを聞きに来ているわけではなくて映画を見に来ていると思いますので、映画そのものの音はもちろん最大限に活かしながら、目から入ってくる情報ですね、
はい、
そこをあのセリフの間にこうそっと入れていって、まあ、同じタイミングで本当に笑えたりとか泣けたりっていうところがあのできるように工夫して作っています。
例えば具体的にどういう、まあ、言うたらセリフといいますか音声ガイドがこう入ってくるもんなんですか。ちょっと教えてもらえませんか。
そうですね、例えば本当にこうセリフとか音だけではわからない様子って、背の高い男の後ろ姿とか、うん、後ろからこう長い髪の女性が歩み寄ってくるとか、
ま
あ、ハッとして振り返るとか、そういったそのやっぱり音だけではこう認識できないところっていうのが、
いわゆる動作ですね。
で、そうですね、
俳優さんの動作を言葉で示してくれはるというふうに考えればいいわけですね。
そうですね、であとはもう本当にあのタイトルもそうですし、テロップですとか、あのエンドクレジットとか、そういったあの文字の情報なんかも合わせて読み上げていくということもしています。
この音声ガイドというので画面が実際どういうふうに動いているかというのが分かるということなんですよね。
はい、
それとその視覚障害者の方がこれでまあ映画を楽しむことができるというわけですね。
そうですね、うん、はい、
今度はその字幕なんですけれども、
はい、
字幕はどのように普通に音として聞こえてくるっていうふうに考えればいいわけですか。
あ、そうですね、字幕は主に聞こえない、聞こえづらい方が使うものになりますので、いわゆるこう海外の映画についている翻訳字幕とはまた違いまして、うん、誰が話してるのかっていう、その話者名というんですけれども、顔が見えないとそのセリフだけ書かれてもそれ誰が話してるんだろうってことがわからないので、
わかりませんよね、
うん、そういった話者名を入れたり、あと音情報とか音楽の情報などもあの字幕として入れていきます。
はあ、この作業というのはかなり大変じゃないですか。
そうですね、
うん、だって一本の映画はまあ1時間半、はい、2時間あるとするならば、はい、その都度やっぱり音声ガイド、それからまあ字幕も入れていかないといけない、声として入れていくわけですよね。
そうですね、音声ガイドは声として入れていきまして、字幕はまあ文字を、タイミングを合わせてあの文字を入れていくっていうことになります。
はあ、これ一本の映画作るのにどれぐらい 制作時間っていうのはかかるもんなんですか？
大体理想を言えば1ヶ月半ぐらいあると本当に頭の制作から最終的な収録ですとか完成までっていうところで進められるんですけれども、どうしても映画って本当に作品の公開に合わせて映画そのものが作られるので、映画が完成してから公開日までに私たちがこう急ぎ作ることになるんですけれども、期間が短ければその分ちょっと急いで制作することもあります。
これ大変じゃないですか、今お話聞いてたらね、西村さんね。
はい、
これはなかなかその作業量としても多いですし、
はい、
それをうまく皆さんにこう聞いてもらうために見てもらうためにの努力というのは大変だなと思いますよね。
そうですよね、
ですね、今回その実際にその音声ガイド字幕を聞こうと思ったら、視覚障害者の方どのようにすればそれを聞くことができるのかちょっと教えていただけますか？
そうですね、今、映画館で、音声ガイドを聞くときにはアプリケーションの方式で使っていただくことが多くなっていまして、
アプリということはアプリを取り入れるというふうに考えればいいわけですか？
はい、そうですね、ご自身 の、 スマートフォンやタブレット端末に UD キャストというアプリケーションを入れていただきまして、
UD キャストというアプリがあるわけですね。
あ、はい、でこのアプリを使ってスマートフォンなどにイヤホンを挿してイヤホンから音声ガイドを聞いていただくという仕組みになっております。
ということは映画を見に行くときにスマートフォンを持って行ってこの UD キャストというアプリをインストールして、はい、でそこに聞くものを差し込んで、その映画を見るというそんな形になるわけですね。
そうですね、映画の上映中は電話がかかってきてしまったりすると大変なので機内モードで使っていただくものになりますので、
はい、
できればご自宅など映画館に向かう前にUD キャストをダウンロードしてその上でご自身が見たい映画の音声ガイドもダウンロードしておく必要があるんですけれども、
はい、見たい映画ということはなんかたくさんやっぱりあるわけですね、はい、その、映画ごとで、そのチョイスしていくというふうに考えればいいわけですね。
そうですね、作品に対応していくものになりますので、音声ガイドに対応してますよっていう作品がアップされてますので、その中から選んで使っていただくことができると思います。
ちなみにこの UD キャストアプリをインストールするのは無料なんですか？
はい、無料でお使いいただけます。
これは西村さんありがたい話ですね。
はい、
うん、
はい、
この UD キャストぜひ皆さん活用していただいて映画を見ていただけたらなと思いますが、これさっきおっしゃってたように視覚障害者だけではなくって他の障害をお持ちの方もいろんな形でこれを利用することができるというふうに聞いてるんですが、その辺のところ具体的に教えていただけますか？
そうですね、音声ガイドの他に字幕の提供もしておりますし、例えば多言語ですね、外国人の方がこう映画を見るときに、それも例えば吹き替え、ボイスオーバー版って吹き替え版ですとか、あと字幕も多言語の字幕をこう表示することができるようになっていますが、
はい、
はい、字幕は結構どちらかというとやっぱりスクリーン の、 焼き付け字幕でご覧になる方の方が好まれることが多いので、どうしてもこう字幕上映に限定した日にしかそれが使えないっていうようになった場合にアプリを第二の手段として使っていただいているというような状況です。
例えば耳が不自由な方の場合はどのようにして使うんでしょうか？
メガネ型端末という端末に表示していた使っていただくこともございますし、
はい、
映画館で貸し出し用のタブレットですとか一部の劇場ではご自身のスマートフォンにも字幕を表示して使っていただくことができます。
はあ、このようにいろんな意味合いで、映画を楽しんでいただくことができる、はい、こういうアプリがあると、
はい、
存在するということをちょっと皆さん覚えておいていただいて、でまずこの UD キャストというアプリを取り込んでいただいて て、で映画館の方に行っていただくと、こういうことですね。はい、
はい、
さあ、今日ねちょっとご紹介するのがですね、ピアノレッスンというこれ、外国の映画なんですけども、この音声ガイドを制作なさったということなんですけれども、これは、はい、どういうちょっとまず映画なのか簡単に教えていただけますか。
そうですね、ピアノレッスンって実は、公開30年前に公開した映画でして、
はいはい、
当時の映像をまた綺麗にした、最近デジタルリマスター版っていうのが結構いろんな作品で出ているんですけれども、映像を少し綺麗にしたリマスター版での公開ということで。
ということは30年前にあった映画なわけですね。
そうですね、
それが綺麗な映像になって今見ることができるというふうに考えればいいわけですね。
そうですね、当時そのジェーン・カンピョンという監督が、カンヌ映画祭で初の本当女性監督としてパルムドールを取った作品ということもありまして、結構こう有名で何度も何度もこう見直されている作品なんですけれども、はい、それがまた30周年ということで公開している作品になります。
なるほど。これが文化庁の委託のモデル事業としてやっていらっしゃるというふうにお伺いしましたが。
そうですね、私たちの方で2年前から文化庁さんからの委託事業で鑑賞サポートの相談窓口というものをやっておりまして。
鑑賞サポートの相談窓口、どういうものなんですか。
はい、本当にいろんな障害当事者から例えば演劇とか映画とかこう見に行きたいんだけれども字幕がついてないけれどもどうにかならないかとか。
なるほど。
やっぱりすごく多いのは先ほどの話にもありました音声ガイドに関して言いますと、日本映画は比較的こう今少しずつつくようになってきているんですけれども、外国語映画に対しての音声ガイドっていうのがなかなかこう進んでない状況が続いていまして。
なるほど、ね、
そこに対して本当に視覚障害の方からはその洋画の音声ガイドをっていうご要望は本当に多い状況ですね。
それに応える形で、今回こうしてピアノレッスンを皆さんに見ていただこうということなんですね。はい。
そうですね、やっぱり実際に洋画のバリアフリー化ってこうどうやってやっていくものかっていうところも含めて、はい、ちょっとモデル事業としてこう実施していきまして、いろいろな皆さんからの声を今後にこう生かしていく形で進めてきた事業になります。
視覚障害者からの実際にこれを体験した方のお声というのはどんな声、ご意見、感想がありますか。
そうですね、やっぱり洋画に対してなかなかつかなかったので、ついにじゃないですけれども、
はいはい、
外国語映画もこういう形で見れるっていうことに対してはすごくこう喜ばれている、はい、ところもありますし、日本って圧倒的にやっぱり字幕文化で洋画作品ってほとんどやはり字幕で公開されることが多いと思うんですけれども、その字幕の部分の読み上げも含めてこうイヤホンから流れてくるようになっていますので、通常版の音声でそのまま耳からこう字幕読み上げと音声ガイドで作品を楽しんでいただけるっていうことに、はい、なっているという点はすごく喜ばれていると思います。
なるほど。これ一回体験してみないとなかなかねその実感が湧かないかと思うんですが、
はい、
どうですか今話を聞いてて西村さんどのように感じられますか。
はい、その字幕の部分もイヤホンから聞こえてきて、状況説明もその間に、説明が入ってくるっていうそういう意味ですよね。
はい、そうです、
なんかちゃんと聞き分けられる
聞き分けはできますよね。
聞き分けはできます。で、もちろん映画の音声は映画のスクリーンからこう聞こえてきますので、セリフを言ってる方々の声は、リアルな生の声を聞きながら、その意味の部分ですよね。言語の部分を、それこそ声優さんがこう、セリフをこう読み上げていってくれますので、 タイミングがぴったりこう合って聞こえてくるものになりますので、
いいですね、それは
聞き分けはちゃんとできるように作ってあります。
リアルですよね。なるほどね。ぜひ視覚障害をお持ちの方、まあ、あるいは障害をお持ちの方、このね UD キャストっていうこれをアプリを取り込んでいただけたらなと思っております。これ実際に検索で出てきますか？
そうですね、ホームページなどを検索していただければすぐに出てくると思います。
検索は UD キャストでいいんですか？
はい、 UD キャストでお願いします。
まあ、よかったら今ちょっと調べてみてください。 UD、 これはまあアルファベットの UD、はい、大文字で UD キャストはカタカナでもいいですか？
はい、カタカナでも英語でも出てくると思います。はい、
UD キャストで一度検索をしてみてください。で、まあ、アプリ無料ですから取り入れて、で映画館映画で楽しんでいただけたらなと思いますが、今日ご紹介しましたピアノレッスンですが、現在も公開されてるんですか？
そうですね、3月の22日から、うん、全国の劇場で公開しております。
関西の方ではどの辺で公開されてますか？
そうですね、関西ですと、東方シネマズナンバーさんですとか、はい、あとシネマズの西宮 OS さんとか、あと京都シネマさん、大阪ステーションシティシネマさんで、はい、公開されています。ま
あ、ほぼどこでも公開されてるような感じですね。ぜひまあ、視覚障害をお持ちの方で洋画っていうのはあんまり見に行ったことないけどどんなんやろうっていう、まあ、そんな感じでもいいですから、うんうん、ぜひ見に行っていただけたらなと思っております。はい、でさっき申し上げましたように、この、UD キャストのアプリ UD キャストで一度検索をしていただいて、見ていただけたら、取り入れていただけたらなと思っております。パラブラ株式会社というところがやっております。今日はそのパラブラ株式会社のですね、代表でいらっしゃいます山上翔子さんにお話をお伺いしました。山上さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。やっぱりね、映画鑑賞しようと思ってもできない現状、こういうのがあれば、はい、ちょっと楽しんでみようかなという気持ちにはなりますよね。
そうですよね。うん、はい、
じゃあ西村さんもぜひこれ、はい、一度どんな風になってるのか
実際に聞くという、聞く見るっていうか聞く、はい、
聞くですよね。どちらで聞くですよね。
うんうん、体験しないと、はい、ちょっとなんか、
うん、想像ですもんね。今
想像なんで、
大体こんなんだろうなっていう、
なっていう感じなんで、はい、また機会があれば体験に行ってきます。
そうですね、はい、視覚障害の方もぜひ一度これは体験していただけたらなと思います。はい、ということで、もうお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日はですね、浜田直也さんです。はい、ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの川夢は今も抱えて 山は青きふるさと。
日曜競馬完全中継 OBC ドラマティック競馬、注目のレースをバッチリお届け。競馬8トラックマンの解説や予想など様々な情報もお知らせいたします。馬券プレゼントもありますよ。日曜競馬完全中継 OBC ドラマティック競馬は毎週日曜日朝10時から放送。
OK、 リズムを感じていこうぜ。おいおい、リズムが乱れてるぜ。
脈拍が乱れていたら要注意。脈のリズムが不規則なのは心房細動のサインかも。
おっと。
脳卒中や心不全を引き起こす可能性があります。加齢とともにリスクが高まる心房細動、手首の脈拍チェックで早期発見を。
OK、 簡単セルフチェック、 Easy Do 顕脈、ハートのビートを聞こうぜ。
毎日の顕脈と定期検診もお忘れなく。
日本心臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。